クザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
ゲストの吉です。
はい、はい、じゃあ本日も前回に引き続き米八そばで撮ってますね。
はい、
はい、じゃあね、まあ今も、うん、ビール飲んでますね、うん、だいぶ飲んだね、あのちっちゃいビールを
いっぱい飲んだね。なんか感覚は分かんなくなるね。
分からん、意外といっぱい飲んでるのかもしれない。
いっぱい飲んでるのかな、
うん、あとあのこれ終わったら前ケイタさんからもらった、うん、麻雀酒ね、麻雀酒国士無双、
国士無双、
うん、うん、これもいきます。これいったらよ、うん、あのその飲んだ時のあの録音あの皆さん放送聞いたら分かると思うけど、はい、もう聞くに耐えないぐらい
ベロンベロンね。
ベロンベロン。
早めがいいんだよ。
いや違う、青染めだよ。
青染めかね。
ですね、やっぱりあれだ、うん。日本酒飲んだらよ。
うん、
水いっぱい飲まんとダメだ。
ああ。
二日酔いとかよ。うん、もう信じられないから。水。
ええ。
俺さ、この二日酔いになる原因も知ってんだけど、知ってるっていうかさ、あのこれ日本酒飲むじゃん。
はい。
もう俺焼酎とか青森とかでもそうなんだけど、
うんうん、
一回ビール飲むさな、でその後に日本酒行ったり焼酎行ったりするでしょ、青森行ったり、
まあ、ちゃんぽんってやつね、
ちゃんぽんっていうかまあ最初はビールじゃん、
まあまあ、
うん、でその後にまあ焼酎だか日本酒だか青森だか行くでしょ、
はい、
俺その後ビールに戻るわけ、喉乾いてるから、
おお、
ね、その時美味しいわけ、また喉乾いてるから、
絶対ビールの戻らん、
戻らん、
戻らない、
もう俺戻るわけよ、だからそれは戻る時にこれ水にすりゃいいんだよ、水とか炭酸水とか、
ああ
とにかくその、ね、それで喉の渇きが癒されてる気になって、
あ、渇きをとにかく癒したいっていう、
喉乾いた時は絶対ビール飲みたいわけだから本当は、昼だろうが朝だろうが、でもそれは許されないから今の日本では、仕方なく炭酸水とか飲んでるけど、
うん、
飲んでる時に喉乾いたらもう絶対ビール飲む
だけ、炭酸水ええよ、そう
です、まあまあそうだけど、やっぱりでも水よ、
ああ
水水とか出るじゃん、
出る、
うん、大量に飲んだ方がいいね、うんうん、これは二日酔い対策で、まあ前も言ってるけど、あの朝もうどんだけ対策してももう二日酔いになった時には、
ああ、
あの車を運転しないんだったらビールでイブ飲んだら治ります。でももし車を運転する必要があるんだったら、あのイブを水で飲んだら、うん、まあ、二日酔いの頭痛は治ります、ね、これ間違いないから。
俺はパブロンだな。
パブロン、
パブロン、俺パブロン、
パブロンなら毛糸洗いに自信が持てますじゃないよね、
これ バファリンでしょ、
あのアクロンだ、
アクロンバファリンってな、
バファリンも頭痛やから
ね。なんかさ昔さ、洗剤にさ、
うん、
粉だった時代にさ、
洗剤が粉だった時代、
まあ今もあるけど、
今粉なんだけど、うちは
粉
なの、粉だよ今ね、
あら、おっきくてるね、行きたいっすよ、
嘘でしょ、
もしくはなんかグミみたいなやつも入れるよ、
マジや、あ進んでる、
グミっていうかゼリーみたいな、
分かる分かる、なんかあの固形物
でしょ、そうそうそうそうそう、
進んでる、うん、
まあ基本液だよ、
あそう、
そうな、だから昔さ、その、うん、粉のさ、うん、洗剤になんかダイヤモンドが入ってるやつあってるね、
ダイヤモンド
景品みたいな感じで、
全く
覚えてない、
全く
分
かんない、おもちゃが入ってる感覚、
おもちゃが入ってる感覚で、当たり的な感じで、なんで指輪だってかな、ダイヤの指輪かなんか入ってる、
あ待って、
ダイヤだ、
ダイヤじゃない、
ダイヤダイヤにダイヤ、ダイヤにダイヤが入ってんの、
あマジで、
うん、
それはあの指輪なの、
指輪だったと思う、
指輪の形してんの、
いや正直当たったことないけど、
昔は指輪の形してる飴玉っての
あった、
はめてから、
分からない、
はめてから、
あのはめてから、
なんだっけ、あれ名前忘れたけど、
ダイヤ、ダイヤ、
ダイヤ、
分かる分かる、
ダイヤ飴みたいなのあった
あったね、あのなんか蛍光の中指輪に、
うん、
飴のダイヤが、
そうそうそう、でもう指にはめながら舐めるんですよ、
そうそう、
あったね、あのさビックリマンのアイスもあったの分かる、
知らない、
知らない、
うん、
ビックリマンってさほら 超流行ったじゃん俺たちの時。
めっちゃやったよ。
めっちゃ流行ったでしょ。
とんでもなく流行った。
とんでもなく流行ったじゃん。でさ、その、 あのだから第1弾第2弾みたいな感じで、このその第2弾ではこのお守りシールはこれ、天使シールはこれ、悪魔シールはこれって決まってたさ。
あ
でそれが終わって、要するに販売、その第2弾の販売期間が終わったら次第3弾に移行するわけ、
は
い、でその第3弾の販売が始まったら第2弾もなくなるわけよ。あの買っても手に入れることができないわけ。そういう感じで第4弾5弾みたいな感じでどんどん進んでいくわけ ね、はいはいはい、ね。でその後にアイスが出たわけ、うん、ビックリマンアイ アイス。これ第1弾からシールが入ってたんだよ。
あじゃあスーパーゼウスとか
入ってたはず、多分俺の記憶では、そうだからそれで
超レアじゃん。
そう集めるにはそのアイスしかないみたいな昔のやつを、ってのがあったんだよ。
びっくりな。
あとさラーメンバーってあったのこれ。
え
ラーメンバ
ー、ラーメンバー、
ラーメンバー知らない、
はは、
ね、これビックリマンの後追いなんだけど、
お
あのねプロレスをモチーフにしてるわけ。
お
でプロレスに各団体みたいなのがあって、
あ
そいつら戦うシールがあるわけ。分からんラーメンバー、
からん
これお菓子何だと思う。
あラーメンバーだからラーメン、
うん、あそうそうラーメンバー、あそうそういやそうそうなんだよ。ラーメンのチキンラーメンみたいなやつの固まったやつのしょっぱいお菓子だけ、チョコとかじゃなくて、食うのが結構大変だってなる。あんま好きだったらあんまりよ量食えないみたいな、うん、ラーメンバーっていうババアがいるわけ。こいつがスーパーゼウスみたいな感覚だったんだ頭。そう
ドキドキ学園もあった。
ドキドキ学園
あったけど
大好きだった俺。
全く覚えてないな、このキャラクター
あれよ。ドキドキ学園はさ最初よ、
何だったっけ、なんかあの変な光、何て言うの、
蓄光の
あのいやのシールヘッド的なのが
あれだった。最初は違うんだよ。最初は本当に謎謎シールみたいな感じだったわけ。
あそうなんだ。
ドキドキ学園って、
はい、
でそのなんかこっちに触ってたらそっからなんか絵が出てくるとか、
ああ
なんかそんなのとか、蓄光もそうだけど、そのね、
ちょっと変わってたんだよね。
電気消したらそっからなんか絵が浮かび上がるとか、うん、なんかねそうでもよ、謎謎だったわけ、不思議シールだったわけ最初は。でもビックリマンの煽りを受けて急にこのキャラクターに移行したわけよ。
後追いだ、
後追いですよ。あれも
そう、
あ俺あの記憶ではね、
うん、まあまあまあビックリは後だったような気がするけど、
ハリマ王とかもあったわけ。ハリマ王とかいうなんか、
なんか
ね、多分ね、あのねナビスコじゃない、なんかそんなところから出てたシールなんだけど、
うん、
要するに俺何がだったかってさ、そういうシールたちのことは好きだったんだけど、
はい、
全部、
はい、
一番はビックリマンだっけ。
ビックリマンだよ、
うん、でその例えばさ新しく出てくるハリマ王だとかドキドキ学園だとか、はい、なんかそういうのを買うじゃん、
うん、
一応ビックリマンが売り切れだから、ビックリマンどこに行ってもないってあったわけよ。
あ書
い
たけど、まあまあ欲求を満たすためね、
うん、だから何かシールが欲しいっつって、うん、ハリーマ王だとか、だからラーメンバーだとか、
はい、
あの買うわけ、ドキドキ学園とか、
うん、
これ買うさ、このシールとねビックリマンのシールの大きさが違うのよ。
ああそれ嫌だ
ね。嫌でしょ。でビックリマンをさ100枚ぐらい持ってるじゃん、でそれをさ十字にさ輪ゴムで組めるでしょ。その時にさその中にハリマオとかさ別の入ってさちょっと大きいからさ嫌だ、
飛び出ちゃう、
飛び出ちゃうんですよ。そういうのがもうめっちゃ嫌だったあの時
だ。あれビックリマンのさ、うん、あのパチモンのガチャガチャもあったよね、覚えてる。
あれロッチ、
ロッチ、ロッチ、ロッチ、そうそうそう。
だからロッチはあのお笑いのロッチはあれから来てると思うよ、俺は。多分ね。多分よ。多分そこから来てると思う。
ロッチ、ロッチ、ロッチ、
ロッチ。
ロッチのさ、だから消した、消して、チーの、あの、で、あの、線を、縦線を
消したら、
一部消してロッテにして
。ロッテってさ、
針でね、針で。
そうそう、ロッチってカタカナで書いたときに、チーのさ、
そうそうそう、
上の脳 の下に生えてるこの間の線をさ
線を、ね、
針で削ったら
手にな
る、手になる
から
これ本物だねと。でもよ、でもよ、あのロッチのシールさ、あれガチャガチャに入ったんだよ。
ガチャガチャ、ガチャ、
不思議なことに
で10枚5枚とか10枚ぐらいまとめたいって言ってたよね。
あそう、うん、50円のガチャガチャに入ったわけ。
そうそうそう、
あれさ色が淡い色してたね、やっぱり。
だやっぱ パチモノの色してたよ、うん、
その薄い色してたの、うん、
見せ物だからね、
すぐ分かるって分かる色だったんだな。でさこの味もしたかったんだよ、あのさ カードダス流行ったじゃん。カードダス。
なんでやつ？ガンダムの。
ガンダムもあった。ライトガンダムもあったし。
あった。
あとドラゴン、やっぱり全世紀ドラゴンボールのカードダスに関しては。ね、うん、まあ、ナイトガンダムとカード、あのドラゴンボールのカードダス集めてんだけど。
はい、
あのカードダスってあのちゃんとゲームのルールがあるって知ってた？
ルールとかあんの？
意味わかる？
わかんない。
あのさ、これ俺沖縄だからだと思うんだけど、
うん、
あれってさ、カードゲームだわけ。
よし。あ、そうだ
っけ？うん、あれさ、HP とかさ、守備力となんかいろいろ書いてするわけ。で、他のカードは、
はい、
この時にこういう効果を発揮するから、
ほう、
あの何、相手に何ダメージ当てるみたいな、
ほうほう、
いうような効果があるわけね。書いてあるわけ。
ほ
うほうほう書いてあるんですよ。
でもまああれはないでしょ。なんかそういう今の感じではないでしょ。今のなんか
今のは洗練されてるけれども。
なんかまなんか三五枚ぐらい並べて。
いやでもそんな感じだけど。
そんな感じじ
ゃん。要するにババ抜きみたいにと持ってさ、でバフだから
あの。ああ、ちょっともう本当ゲームとしての
ゲームとしてのルールもちゃんとあるわけ。あるで。で、俺多分沖縄だけだと思うんだけど、まあ俺らの道、うん、お前もそうだと思うけど。
はい。
みんなじゃんけんで取り合ったのあれね。
分かったっけ。
あれをさ、いや俺じゃあくついこれっつって出すじゃん。
うん、
で幼児も出すわけですじゃあこれって。でこれをじゃんけんして取り合うわけ。ルールとか関係ないわけ。
出すあれ、まあ、まあまあまあ感じだよ。
俺ら分からんわけこのルールが。ゲームのルールがね。
あ、そうだったっけ。
分からんから。うん、だってさ、ビックリマンもよ、ちょっとあるよ。ちょっとよ、なんかよ、貼って貼られて貼り返されてって後ろに書いてあるわけ。このシールの裏にね、
うん、
一応まあもう後々ないけど多分ね、
うん、
多分最初の想定としてちょっとゲームがあったと思うわけ。
ゲーム
俺の予想では、お守りシールを悪魔に貼ったらそいつを倒せるみたいな、なんか剥がして、まあ、分からんよ、ゲームかどうか知らんけど、うん、ラーメンバーに関してはあったわけ、ゲーム性が。
あ、
そのボードみたいなのもあった、シールでなんかそう遊ぶみたいな、トードみたいなのあったけど、まあやらないね。
やらない、
まあ、とにかくじゃんけんで。もうみんなもうそのルールなんか全く関係なく、うん、もうじゃんけんで取り合ったね。
うまい、
分かるでしょ。覚えてビックリマンシールとかもじゃんけんで取り合わなかった。高原賞はしなかった、なんか俺美藤賞だ
った
。
ああ、なんかこちらはどっちがかといえば、
うん、
パッチがパッチの方がやってたね。
パッチンか、あのめんこだね。
めんこ、めんこね、
うんうんうん、
めんこで、だから
めんこなんかあった、
あった。だめん、
何のめんこ、
だドラゴンボールのめんこもあったし。
マジで、
うん、
これ美藤賞には来てないわ。それ
その文化来てない。
その文化来てない。
高原カルチャーで言えば
だな、
めんこが流行ってた。
高原小学校で、
そう、ちょっとちゃんと勝負して、
うん、あ、そうか、
うん、返したらほらいいみたいな。
それで言ったらうちのさ独自文化でさ、
はい、
これ前言ってたら悪いんだけど、プラ版
流行ってましたよ。
流行った、
うん、
プラ版でさ、あのこれも言ってるルールがあるわけ、
うん、
プラ版でさ必ずドラゴンボールだけ、
う
んうん、プラ版ってほらあの透明のさプラスチックの板だわけよ、
自分で
下敷きみたいな、うん
うん、
それを漫画の上に置いて、
うん、
そしたら漫画透けて見えるじゃん。
あ、
その上でペンでなぞってさ、ドラゴンボールのカメハメハの場面とか、
まあ、トレースってことだよね。
トレースして、うん、でそれを切って、
うん、
であの
ね、
トースト
トースターだね。
トースターでチンするわけですよ。じゃ、ね、小さくなってさ、
ギュッとするんだよね。
ギュッとして少し厚くなって、厚みが出て
この色も濃くなるんだよね。
濃くなって、でそれでなんかすごいいいなんかものになるわけですよ、うん、物に。それをさ、
うん、
全部いっぱい作って、
はい、
それをじゃんけんで取り合う。
なんか謎の
幼児はそれ、あ、宝なかった、
取り合うとかないけど、プラバは流行ったけど、
それをじゃんけんで取り合うのない、
取り合うのない、
ない。休み時間の間全部ずっとそれで遊んでる。私
だとパッチぐらいよ本当に。
あ、そう。
いや、パッチもさ、なんていう、謎の技じゃないけど、うん、があって、
めんこだ
こうめんこ、まあ攻撃するとき、この叩くときに、だこの倒すめんこあるでしょ、めんこを
相手のめんこ、
相手のめんこを、まず自分の 手札の面を持って左右昇竜拳みたいにこう こう上に持っていってバンってやる
あ、フォームがあるんだ
フォーム
あ何もあの影響はしないけど相手 この下に置いてある面の左にまず
チョンチョングルンってバーンみたいな
昇竜拳し
拳して
分かりにくい
それを落としてこの叩いて、うん、
それでひっくり返ったら
そういう技っていうか
知らんわ
あったんだ
よ。なんだそれ。あとね、あの時のなんでこんな話なんだよこれ。
プラバン懐かしいな。
なんかいっぱいあったけどな。
楽しいね。
プラバンね。プラバンさ、
最近もちょっとやったんだよね。
プラバン？
やったよ。
プラバンさ、要するにあのやるじゃん めちゃめちゃやってたっけ俺も。本当にトースターね。翌朝さパン焼くじゃん、うん、プラバンの味すんだよね。わかるめっちゃ辛くて悪いと思うよあれ。
匂いが
匂い味もだけど、ね、あ匂いっていうかそう、う
ん、やっぱ
プラバンの味すんだよ。
プラバン臭
があ
の煙でさ
危ないよ
充満してんだよ
もうプラバン懐かしいわ、
ね、
あとねこれも昔言ったかな別にあの野球やってたじゃん、
うん、
45分の休み 昼休み
とか、ね、あチップね
あれチップって言ってたじゃん。なんでチップなのかね。まあいいんだよ普通の野球なんですよとにかく、うん、であれ俺らは、まあ、沖縄だけなのかそれとも沖縄全域でっていうのか、うん、あの俺らの地域だけなのか知らんけどその、 あのゴムボールでやる野球をチップって言ってたわけですよ。
プーカーボールで
プーカーボールだよプーカーボールでやるのをチップって言ってたわけでその時のバットねバット、
うん、
プラスチックのバット、
バット
これ生身のバットじゃないわけですよ。
じゃないよやっぱ
テープ巻きまくりでしょ
ビニールテープ
ビニールテープ巻きまくりね。
もう鎧ですよ。
そうあのこれもこれだそのこれ聞いてる人でそういう文化があったかあったら教えてほしいんだけどとにかくあのビニールテープよ。
め
色付きの
3つぐらい使うよなあれ。
3つどころじゃないからねよじゃ
とんでもなく巻いてね
その少し細めのさビニールテープを、うん、あと赤だとか、まあ、いろいろなピンクと黄色、うんまあ、それをさそのプラスチック100円ぐらい買ったバットにさぐるぐる巻きに巻いていくわけでなんかそれで模様もちゃんとつけていくんだよね。
ちゃんとね。
でグリップにさ俺たちの時で流行ったのはこの持つグリップのところに、
はい、
あの何個もそのあの、
は
あ、巻いて、
は
あ5連ぐらいの輪っかを作ったような状態にしてこの持ちやすい
でみたいな。ちょっと持ちやすい感じ
そうにしたりしてたね。
もうやってたよ。
でそれでさもうめちゃめちゃやっぱ重くして
ぶっとくて超重くなるんだよ、ね、
だからさ飛距離も伸びるんだよね。なんかこれ
なるなる
そうだよ。お小遣い全部このガムテープビニールテープに使った時もあったもんね。なんだろうこれ今あのバット持って歩いてるやつ見ないじゃん。
ない。
ね、俺らの時みんなあれ持ってたじゃん。持ってたってか。
ああ、だから俺らの世代で多分あれ終わったんだよ。あの
終わったかもな。
あの文化は。
そうそうそう。あとね、透明ランナーとかもこれ全国的にあんのか。透明ランナー。
あ、そんなやったことない。
え、透明ランナーよとか野球のさ。人数が足りないから二塁に
今行った気がする。いる体でみたいな。
ランナーがいる体で全部ことが進むとかさあったじゃん。
俺
9人じゃないからさ必ずしも。
そ
して一回ヒット打って一塁に行くじゃん。セーフになったでしょ。で次のバッターがいないから一塁に行ったやつがまた戻ってくるわけ。今透明ランナーがいるわけですよ。
透明ランナー
めっちゃ懐かしい。全国的にあんのかな。
ありそうじゃない。でもなんか、
ありそうだけど
な感覚でいい。
透明ランナー名前の方めっちゃいいじゃん透明ランナーあったね。あとはねあのピンポン玉でさ、
うん、
あの野球ね。
ああそうや。
俺らあったんだピンポン玉でよ野球であの打つのはよ、
うん、
あの
手で
違う、黒板消し
お
の裏確認って当たるとしちゃうと硬いからさ、
うん、
ピンポン玉のね変化球ったらもう何すごいわけよ。
ああよく
もうナッ ックルかけるわ、もうカーブかける、もう自由自在だけあるって、はいはい、あれでさ、もうシュートをかけるわ、もうすっげえこのやったね、あの野球をこのピン、なんだっけ、なんか名前言ってたかな、分かんない、忘れたな、ピンポン玉で廊下で野球、うん、廊下で野球やってたよ、
ハサメとかな、
ハサメね、ハサメはさ、これはこれも全国的にあんのかな、名前は、あれだ、点数の数え方は反転だった、
何それ
覚えてない、あれよ、要するにハサメ、これはもうこれ昔話したかもしれないけど、まあ、もう一回やるけど、要するに一塁と二塁がまああるわけですよ、まあ考えると、
う
ん、で一塁と二塁しかないわけ、
う
ん、そこに一人ずつ人が立ってるわけね、
はい、
一塁手と二塁手が、
うん、
でランナーが一人いるわけですよ、
そうそうそう、
うん、でそいつが一塁と二塁セーフを目指してるわけね、
そうそうそう、
でその間俺たちはキャッチボールしてる時だけ、一塁手と二塁手は、それで投げてる間に一塁に走っていって、でまた投げてる間に二塁に走ってみたいな、うん、でそれでなんかミスしたこっちがミスするのを待って走るとか、うん、で要するにタッチされたらアウトだし、
うんうん、
ボール当てられたらアウトみたいな、でボール当てようとして思いっきり投げたらそれがそれてしまって取りに行く間に一塁二塁一塁二塁、これでもうめっちゃ点数稼ぐみたいな、その時の点数の数え方は4時
反転とか
反転だったの、うちは
0.5 ってこと、
そう 0.5 点だったわけ、
そう
1塁踏むさな 0.5 点反転だわけ、戻ってきたら1点だわけで 1.5 点、ああの反最初だけ反転って言ったの、 1.5 点2点、 2.5 点3点
の複雑だね、
複雑だった、ああ1点にすればいいの、なんでかんないんだよ反転だ
よ、分かってんのな、アイウェオとかやって
さ、何それ、
アイウェオ分かんない、あの バスケのさ、
分かんない、
フリースローですよ、
フリースロー、うん、
フリースローで、うん、でまあ場所決めて、
場所って何、
場所だ、このフリースローのエリア、エリアはまあ、どこでもいいの、この
どっから投げるかって
こと、どっから斜めでもいいし、
ああ、あの半円の中からね、
そうそうそう、うん、でそこを投げて入ったら、
うん、
ああなる、
ああ
で次の人もああからやらないといけない、でああ終わった人はいいに行ける、いいもまた決めていいの、
自分でって
こと、そうそうそう、
あ
で最終的に大まで先に行った人が勝ちみたいな、
ああ、王になった時に初めて入れた人勝ち、
そうそうそう、
ああバカっぽいな、なるほどね、
パイナップルとかやってた、
何それ、
パイナッツプール、
あ、じゃんけんね、
じゃんけんの、
家に帰るまでの
間、ね、そうそうそう、
うん、グーだったグーで買ったらグリコでパーで買ったらパイナッツプール、
そう
でチョキだったらチヨコレート、
チヨコレート、
あのやりました
やつ。やるんだね、ああいうことね、
なんだっけな、ビー玉もあったしさ、
うん、
結構古い遊びしてるよな、考えたら、
そうだね、
昭和の古い遊びって、うん、ビー玉で十字にさ、あ、十字にさ穴、あの掘るわけ、
はい、
上と下と真ん中と左と右、
うん、
まあ広沢はその時にやりたいぐらいのいいんだけど、でまず上から始めるよ、
うん、
まず真ん中に入れるわけ、
うん、
でその後に左に入れるわけ、
うん、
で左からまた真ん中に入れるわけ、
はい、
でそれでまた右に入れて、でまた真ん中に戻る、真ん中からまた下に入れて、でまた真ん中に戻る、そしたら勝ちみたいな、
うん、
いうビー玉のゲームがあって、でそれで何人かでやるんだけど、要するにこうビー玉でポンって親指で弾くわけね、
はい、
で要するにそれで相手のビー玉も弾いて、要するに遠くまで飛ばしてやりにくいようにするとか、
はい、
そういうのがあるんだけど、ゴッスンって技があるわ
け、ゴッスン
あった、
一寸ゴッスンだったね、
あ、一寸と分かんないけど、
これでしょ、
そうそうそう、
あのさ、
そう、あのビー玉が地面に置いてあるよ、
はい、
それに親指つけます、親指、
はい、
でそれであの人差し指と中指と薬指は握ります、
うん、
で小指も、小指がじゃあ要するにビー玉の反対側に来ることになるよね、
うんうん、
でこの状態で小指を支点にして ね、あのぐるっとビー玉と親指くっついての持ち上げて向こう側に持っていくわけ、
はい、
その分あのビー玉の距離を稼げるっていうか
稼げるやつ、ね、
そうでそれであのまたビー玉弾いたら、うん、あの有利になる要するに距離が近くなるからみたいな、うん、これちょっとね、まあ、分かりにくいな
ゴッスン
ゴッスン
っていう技っていうか
あったねそれでゴッスンで一寸一寸とゴッスン詰まったの幼児の時は
俺は一寸もなんかあったよ
あったの、
うん、どんなだったかちょっと忘れたけど
うちはスーパーゴッスンっつのあってさだからめっちゃもうやるいやゴッスンを何回も繰り返してめっちゃ近づけるみたいなのがあった、
うん、あれ分かる、マヒナーマヒナー分かる
何する
マヒナー分からん
マヒナー分からん
これさちょっと聞きたかったんだよ、うん、あの何ちゅうのこのこれトントンって肩叩いて振り向何って振り向くじゃん
ああ
向く時にこう、うん、
人差し指がほっぺたに当たる
ブシッて刺す時に、うん、うちの宝はマッヒーナーって言ってただから小学校はね
いやでも分かんないあったかもしれないけど覚えてない
これでもなんかだったんだよなんか期限があったんだよ
マッヒーナ
ーマッヒーナーっつっててなあなトンネルズだったかな
あそうなの
なんか期限があったの忘れちゃってなかったよしも
こ
うトントンこれはあったでしょトントンして
肩をトントンして振り向いた時に人差し指がほっぺに食い込む
時に、
うん、なんか
チャンリンシャン
チャンリンシャン
内地はねまた違うかった
あそう、
うん
覚えてないから
じゃあうちはとにかくマヒーナー
マヒーナ
これなんだろうなと思ってさちょっと期限が知りたかったあったよ
ねあなんかあとなんかがあった、うん、あまたこれもまたいつだけ
どハッピロンとかもあって
ハッピロンねハッピロンは同じ言葉を同時に2人で言った時ね
それはハッピロンでしょ
だ要するに内地はあれうちの嫁はさハッピーアイスっていうの
ハッピーアイス
ハッピーアイス、うんハピロンだったら多分な
俺ら
も女ハピロンだった気がする
よ沖縄市はハピロンだ
あとなんだっけな 1から10までの数え方これね1、2、3たけ、4たけ、でっこん、ぼっこん、チューチュー、ガリガリ、でっちょん、バーってのがあった
いや実写ね
知らない
それでしょ
あったんだよ
そうはないなかった
あったんだよ
俺ら、
まあ、あったんですよ
知らなかった
あとはあとあれだねバインだねこれ前も
ってあ
これは微糖か
微糖っす
微糖症だっけ
バインとで俺その微糖文化で一番衝撃的だったのが生殺し
生殺し
あいつしか言ってなかったのかな
何
の微糖のさ同級生がいて微糖症から来て、うん、中学校で一緒でしょ、
うん、
であのシナサリンドって言うじゃん沖縄の
シナサリンド
方言でっていうかなんか
方言で、
まあ、ツッコミでさな何してんねん的な感じでいやシナサリンド
ってああそれはね
こいつは、うん、お前生苦しっていうの
何それ
生に殺す生苦し
生苦サリンド
生苦サリンドってい
やめ
っちゃ怖いと思ってこいつ
初めて聞いた
ああじゃあこいつ独特の言い回しだ
と、ね、流行らそうとしたけど流行らんかったんです
よあそうな
んだ多分ね
生殺しって
だから小4の時に俺もこれちょっと覚えてるのがその流行らそうとして流行らんかったやつがあるわけ方言があ
でも絶対あるよね
あってさあれはある日からこのうちのクラス の幹部があのリーダーが、
はい、番長ね
番長が、うんいやフリムトゥイヌムンだなって言ったっけ
ああ流行らなかったね、
うん、全然流行らなかったこれさ、まあ、別にヤーってのはお前ね、
うん、
フリムトゥイヌムンっていうのはフリムっていうのはバカ、
うん、
イヌムンっていうのは同じみたいなフリムと同じお前はフリムと一緒だよみたいな意味だっけでそれを多分その前日にあのお母さんか誰かおばあちゃんから言われたんだって多分それ翌日すぐ学校に持ってきてさ
これ
ギャフリムンティーヌムンって言ったんだけどもう誰も理解できなくてよもう2日後にはもう言わなくなっちゃう、うん、そうそうそういうのあった早出そうとするのがあった
ね
俺も1個あってさ
まあでも1個ヒットすればもう英雄だからね
英雄だから
あの時代ね
俺も1個 やろうとしたのがなんかどっかで聞いたので泥棒系かあったとさ
おほ
泥棒警官っていう
泥系ね、
泥系でしょ、うん、あ泥銃っていう言葉を聞いたわけ俺、泥棒と銃、
あ巡査
巡拳銃だと思う、
拳銃の
銃、泥銃、うん、俺ビビッときてさ、これさこれ入らそうと思ってさ、うん、これその当時よくつるんでた友達に言ったわけ、うん、泥銃やろぜって、お前なんか気持ち悪いって速攻やみたいな、お前気持ち悪いって、まあそういう思春期のね、そういう感じですね。じゃあこんな感じで終わらせていただきます。はい、この番組は小僧の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあそういえばライブがあるよね。告知するの忘れたけど。
ありますね。
これがね。まあ、今年順調っていうか、まあ、まあまあ
内定のおかげだからな、天下の東京の一番でしょ、
いやそうでもないっていうか、一回沖縄で対バンしたことがある人で、その人バンドの子で、
あそう
なの、うん、でその子また何かもうその時にやった
沖縄の子なんだろ、
沖縄の子なんだけど、その子はその沖縄のバンドを解散しても東京に行って、で多分そこで組んだ新しいバンドなのかもしれないけど、詳しくは分からないけど、そんな感じ。3月のね、18日日曜日ですね、うん、これはアウトプットって那覇なの、
那覇だね、
那覇のアウトプットというライブハウスでありますね、これは、100物語プレゼンツ琉球物語郷に入れば郷に従えというイベントらしいです、
うんうん、
そう、それに、劇団浪費でも参加します、うん、出るバンド全部あれなんだよね、ビジュアル系なんだよね、
あそうなんだ、
もう、多分俺らもうなんか同じカテゴリーに入ってしまってるけど大丈夫よな、
もう俺らビジュアル系なのかね、
まあ、マスクしてるからね、
俺なんか最近ねいいかなと思ってる。
ビジュアルでも。
ビジュアル。
まあまあね。
何でもいいかなと思って、うん、ま
あ。入りは X だからね一応ね。
そうそうそうそ
う。今も全然ないんだけど。
何でもいいかな。
そういえば最近ケイタさんがね、
うん、
V2 かっこいいってツイートしたわけ。小室哲哉と YOSHIKI の。
俺もかっこいいと思ってる。
あるよ、だからさ、そう、うん、いやあの時燃えたじゃん俺ら。まさか TM ネットワークと X が合体するなんて見たら、そう懐かしいと思ってさ、いやあれさ友達の家で CD 聞いたんだよ、
うん、
小室哲哉の歌がさなんか特徴的すぎてさ、
背徳の瞳でしょ、
背徳の瞳、そう、うん、あの日愛へ、なんかちょっと今では今バカにしてないけど、うん、なんか初めて聞く小室哲哉の歌みたいな感じでさ、うん、ちょっと衝撃受けたんだよね、やっぱりあのサウンド、あの声に、
うん、
YOSHIKI の、 激しいドラムみたいな、
はい、
俺なんか当時ね、なんかね、ミュージックステーション沖縄でやったのあったかなんかで見たんだよ、
はい、
ベスト10じゃないけど、なんかの番組でね、生で見た時興奮したね、
いやすごいよ、やっぱ
それがさ、ほら小室さんが引退ですよ、
もういや引退しなくていいよ、
だからさ、俺これさめっちゃ共感したっつうか、もう俺にはまだ何の、うん、問題も起きてないからこれ共感って言葉は違うかもしれないけど、
はい、
ツイッターでよ、
はい、
これあれはさ介護疲れでこういう状態になってると、別に自分より何歳も十何歳も若い嫁さんが、うん、まあ、ボケてると、要するにぶっちゃけ ね、うん、それを介護しなきゃいけないと、うん、それは大変だと、で少しねそこでね、
うん、
音楽もまあ最近俺何ビルドの曲もやってるじゃん、
ね、
音楽的にはもうとっても、まあ、今乗ってるわけですよ、
会見でさ、うん、自分の才能が今の音楽業界に必要ないとか言ってるけど、そんなことないと思う、いやいやいや、ビルドやってる人がさ、
子供がもう
本当ですよ、
もうめちゃめちゃ興奮してるから、それぐらいやってる人がね、
俺さ何がムカついたかって言ったらさ、うん、その件に関して街頭インタビューやってて、うん、それでなんかそのおっさんとか適当に喋ってるわけ、
適当に喋ってんだよ、そら
引退したら責任が取れると思ってるんですかねみたいな、なんだよお前みたいな、
バカやろお前もね、
責任とかそう関係ないじゃん、別に浮気ぐらいいいじゃん、
お前俺がソープ送るって言ったらお前行くだろみたいな、この時勢みたいな。
本当だよ、謝ればいいじゃんみたいなさ。
本当によ、
あいつは何なんだよ、
何も考えてなくてさ、
あんな時勢ダメだ、
うん、でやっぱりこうツイッターでもそういうやっぱり擁護の声があるわけ。
あら
わ、いいよ別にと、
いいよみたいな。
それをまあ例えばそれってフリーって言うのかもしれんけどさ、やってるやってない置いといてもさ、うん、行為があったとも言ってるしね、正直でよかったと思ってるよ、うん、それは持つよ行為だってさ。そういう夫婦の営みも持てないような介護をしてるわけでね、その時にさ少し癒しを求めてさ、そういうちょっとぐらい休ませてあげてよ本当に。
なんかさ
本当にな
んかそれ自体さ、なんかちょっと時代遅れになりかけてきてるよね今、この
あの
文春の なんちゃらかんちゃら、このすげえ炎上するっていうか、このやるやるやつ
全部もうその不倫とかばっかり、
あいつらもなんかちょっとバカなんじゃないか。
文春 あの会社の人にも絶対不倫してるやついるから
ね。いるしね、
まず内部を暴いてうちにもいましたっていう特集超面白いじゃん。これ面白くない？
そうそう、
うちにも不倫してるやついましたって、それやったらさ俺めっちゃもう文春もう最高だと思うんだけどね。
そこなんだよね、
なんか身内からちょっと内定していって、身内から暴いていって、ね、そうだよ。
まあまあもう注意したら逆に叩かれる感じになると思う、この
まあまあまあ、
あの報道する側が。
でももうよ、
だからもう本当に今のこの街頭インタビューの感じで、逆にこっちとしてはちょっと腹出しと思ってきちゃってるから、やっぱもう そういう流れになってくるんじゃないですかね。
だからもう本当にもうみんな真実に気づいてほしいっていうか、その芸能人から迫られたらやるからもうとりあえずお前もやるから本当にお前
芸能人がモテるでいい、もういいと思わない、
うん、
じゃなきゃ芸能人でもないし、
いいよ
別に。モテるやつがモテることして何が悪いっつうか。
だってねほら最近なんか芸能人ぶらり旅のさ、あの恵比寿吉和と通過あの一緒にやってる、なんとかなんだっけ名前忘れてたけど、
うん、
もう有名な人よ、
はい、
その人の嫁さんがねこの有名な人
さんだけど、あの妻を信じます
の、ね、そうそうやったし、うんうんでその時に奥さんももうごめんなさいしてたじゃん、あの警察でしたとか、
うん、
でその旦那さんも許したけど、うん、まあ旦那さんにこんなこと言うのもあれだけどまあ旦那さんモテるよ絶対ね。でそういう場面っていうのがなかったとは言えないと思うわけ、自分自身の経験の中でも。そうそう、
はい、
芸能人だし、
うん、
でそれ迫ってくる女の人もいたでしょ
う、うん、
でもしかしたら絶対断ったかもしれないよ、もうそうじゃなくてももしかしたら心の揺らぎっていうのはあったのかもしれない、うん、それすらもよ多分、いやそれすらももう否定したくなってるわけじゃんみんな、
うん、
そんな一筋でいけよと、そんなことできるわけないじゃん、まあ、一発これ、まあ、別のことやらせてくれよっていうのが今のなんつうの、うん、本当は本音なわけですよ皆さんの。それなのによ、
うん、
いやなんか本当にもうみっともないですねとか、
うん、
もう引退しかもう責任取る方法ないですねとか、何にも知らないくせにこの
格
好もう歌のデブがよ言ったらすぐわけですよ。
いや
本当にもう小室哲哉には俺は頑張って、絶対もう引退撤回してもいいと思う。俺
いいと思うよ
全然、もう絶対
だからそうだ、早い方がいいね、3日後ぐらいがいいよ。
あでもそうかもしれないけど俺はもういつでも撤回していいと思ういつでも、うん、いつでも
いいと思いますよ、
うん、そんな感じです。
関係ないです、
関係ないなんだ、小室哲哉最高だから。
こう
です、ああ小室哲哉がいないと、まあ、安室もいないと言った
らあれだけど、ね、青春時代の一番濃い時にはやっぱ小室哲哉、
そうだよ
小室ファミリーの、
ね、小室哲哉全員とやってんだろうなとか思ったり燃やしたことも考えたけどさ、
でもまあ別にいいや
いいんだけど別にそこは別にいいで、俺らの夢があったじゃん、あそこまで行けば俺らもできるんだみたいなさそれぐらいのもんだから、もう全然もうガンも行こうぜ、小室哲哉さんには俺は頑張ってほしいです。 OK、
はい、
じゃあまたいずれ、
はい、
また、はい、
クザの耳汚し。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。